おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。日曜日にずっと外にいたこともあるんでしょうが、もう花粉がひどいので、聞きにくいと思います。鼻声だし、それはご容赦ください。すいません。そう、日曜日に富士山というか宝永山に登るために、車移動で御殿場まで移動したんですけど、でその車中で聞いていたのがね、アップルミュージックのポッドキャストで A ちゃんなんですよ。 A ちゃんの、5話シリーズっていうのがあって、1話60分ぐらいですかね。で、収録したのが2022年っていう風に言ってたから、まあ2年前なんですけど、それがずっとラインナップされていたんだろうけど、僕はそれ知らなくて、で、Apple Music 何聞こうかなって探してた時に、お、これ面白そうじゃんっていうので、今回初めて聞きながら運転してきました。これがね、なかなか刺激的で面白かったです。2022年だから A ちゃんはその時72歳だって言ってたので、今は2つ年を重ねてるんですよね。で、その2年前の72歳の時のバイタリティがすごい。20歳年上の先輩なんだけど、もう尊敬しかないですね。A ちゃんが言うには、世界では70代で現役のミュージシャンっているらしいんですけど、日本にはいないと。だったら俺がやるしかないだろうということで、頑張られてると。おーって。でね、インタビュアーが、もし30年前に戻れるとしたら、戻りたいですかっていう質問をしたんですよ。で、その時の返答が、まあ、戻りたいと。若さが欲しいっていうことではなくて、その時の、音取り、今、72の A ちゃんが頭の中で分かっていることを30年前に言ってやりたいと。要は、そう、収録の技術的なところ、いわゆる進化も、やっぱり30年前のあのクオリティだと出せないし、で当然表現力も今のが高いから、もう一回やってみたいっていう話をしていて、ああ、そうなんだって。あとね、言ってたのは、音楽の奥深さね。なかなかこう、極めるってことはできないと。今でも失敗したりもするし、うまくいかないから、試行錯誤の繰り返しだという話をされていて、なんかね、その72歳でもこれだけこう学ぼうとする姿勢と、もっと進化したいっていうその欲というものがビンビン伝わってきて刺激を受けました。まあ、僕で言うとね、音楽じゃなくてランニングになるんだろうけど、まあ、走るっていうこともシンプルなんだけど、なかなかこれ奥深くて、きっと20年経ってもこう追求しているんだろうなということを思いながら、そうありたいなというふうに感じながら聞いてたんですけど、ぜひApple Music 登録されている方は、もう聞いた方もいるかもしれませんけど、もう一回聞き直してもいいかもしれません。モチベーションは必ず上がると思います。 A ちゃんの音楽聞き出してますよ。影響されやすいです、僕。はい、今日のラジオはですね、そのこの前宝永山、冬の富士山に行って思ったことは、シェルの大切さ。1枚でも薄いものを持ってるか持ってないかで全然違う。やっぱ安全を考えたら、持ってることは当たり前なんだけど、危険を感じたらすぐに着るっていう、もしくはこの先ちょっと危ないなと思ったらすぐ着るっていう、その心構えがすごい大事だなというふうに感じたので、それをちょっとお話ししたくて、山ではやっぱり冷えっ ていうのはやっぱり一番危険なことなんですよね。だから合成繊維のウェアリングを着たり、あとはどんどんこう寒くなれば上に羽織っていくっていうことをしていくと思うんですけど、標高が上がると、100メートル上がると 0.6 度下がるというふうに言われている。でかつ風が吹いてると、1メートルの風が吹いてれば1度体感は下がるっていうふうに言われているので、まあこの前日曜日の時には多分4メーターぐらいは吹いてたから、それだけでも4度下がってるわけですよね。で標高高いから、あの時マイナス10度はいけないけど、マイナス、7度とか8度、だから風速を加算するとマイナス12度ぐらい、それはなんとなくね、そんな感じななんだろうなっていうのは分かりました。でその、要は対策として僕は最初出だしの時に着てたものに、尾根に出る前にあのノースフェイスのエマージェンシーフーディーを着たんですけど、いやそれを着たら全然違うんですよね。それがちょっと驚いたというか、なのでやっぱり、その着る尾根に出る時に僕が考えたのは、あの風に吹かれると多分体感温度下がるから、その前に着込んでおこうっていう気持ちで羽織ったんだけど、まああれは正解というか、なんか自然とやった行動なんですけど、すごく大事だなと。要はその本当ペラペラの数十グラムのシェル、それを着るか着ないかで低体温症になるならないっていうことにつながってきちゃうんですよね。で低体温症になっちゃうと、もう運動能力も下がるし、そもそも思考能力が下がっちゃうから、何かをしようという気持ちが起こらない、そのなんだ発想もすらも出てこないので、どんどんどんどんあの負のスパイラルに陥っちゃう。だからとにかくシェル、それも肌寒いなっていう風に感じた時点で何かの対処は必要。まあ今僕シェルの話したけど、まず最初にやらなきゃいけないのは手だね。手グローブを一重を二重にしたり、二重を三重にしたり、指先がかじかんじゃうとシェルすらかぶれないので、そう第一段階は手の保護で、その次にシェルを出して着るということだと思います。まあそれが雨だったりとか雪だったりとかすれば、そのペラペラのシェルではなくて、レインウェアになってくると思うんですけど、幸いにも僕が日曜日行った時には風だけだったんで、そのペラペラのシェルで対応したということです。本当にタイミングが大事なんで、もう尾根に出てからじゃ着れないんですよ、風が強いから。どんどんどんどん体感温度下がっちゃうので、この10分後尾根出るなっていうタイミングで羽織ることが大事です。であとはその羽織り方も結構ポイントで、風が吹いてる方向に対して、腕を伸ばして着ていく。要は風が吹いていく方向に対して着ようと思っても、風でね押されちゃってなかなかこう着れないんですよ。風向きはすごい大事です。で、なんとか袖をシェルのね袖を片方入れられたら、今度はその状態で風が吹いてる方向のままで反対側の腕を通す。そして通し終わったら風に対して背中を向けてジッパーを上に上げるということですね。であとはね、そういうシェルはフードがついてた方が絶対にいいです。それも耳が隠れる隠れないも、これも結構ポイントで、僕は途中からキャップからニット帽に変えましたけど、あれに加えてもっと風が強かったらフードをかぶるっていう対応をしたと思います。なので、持っていくものに関してはフード付き、これもマストです。だ本当にね難しいんですよ。下の方は暖かいんですけど、上の方に行くとまだ寒いっていうことがこの季節あるので本当に要注意です。だから暖かくてもシェルは持っていきましょうというお話でした。このお話が少しでも役に立てば嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。ガチオでした。バイバイ。